オームシリーサイラン。春の風が心地よい季節となりましたが、皆様いかがお暮らしでしょうか。ラジオ祭2019年3月号をお届けいたします。今月号でお送りするのは SSIOJ 事務局からのお知らせ、日本語バージョン。昨年11月23日に神戸 ISS ホールで開催されました関西地域合同の五光誕祭から藤原恵子様のスピーチ、愛を広げるの前半、 SSIOJ のホームページのワクティークラブの中から1966年のマハシュバラトリーのご講話より、他の人を幸せにするために他の人に良いことをしなさい、そして日本語バージョンをお送りします。
オーム・シリー・サイラーン。 SSIOJ 事務局です。日ごとに暖かさが増し、春めいてまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。 SSIOJ の今年の年間テーマ、 Be Happy Be Happy Be Happy、 大変わかりやすく、そしていつでも実践できるテーマかと思います。そろそろ慣れてきた頃合いでしょうか。まだよくわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、ぜひスワミと共に全員で幸せに霊性修行をできましたらと思います。それでは2019年3月度4月度のご案内をいたします。聖地への特別ツアーのご案内です。この度馬場様の恩寵により、2019年4月7日聖地プラシャンティ・ニラヤムにてシンディのお祭りであるチェティ・チャンド祭が執り行われることとなり、このお祭りに参加する特別ツアーが企画されております。聖地プッタパルティをまだご訪問されたことのない方、聖地の神聖な空気に触れてみたい方、ぜひこの機会に特別ツアーへのご参加を前向きにご検討ください。詳細は SSIOJ ホームページをご覧ください。 SSEHV 教師養成セミナーのご案内です。 SSEHV 教育は5つの教授法を用いて人間的価値を引き出す人格形成教育です。 SSEHV 教師養成セミナーが3月後半の3日間の日程で東京で開催されます。大変貴重な機会となりますので、興味のある方はぜひお申し込みください。詳細はホームページをご参照ください。エーカーダシャルッドラパーラーヤナのご案内です。4月13日土曜日、エーカーダシャルッドラパーラーヤナを福岡で開催することになりました。世界の平和と調和を祈願いたします。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ち申し上げます。詳細はホームページをご参照ください。お祭りの予定です。3月4日月曜日午後6時から翌朝6時、マハーシバラトリー祭。4月13日土曜日、ラーマナバミが予定されております。記念祭は3月度札幌センター、埼玉センター、鹿児島グループ、4月度千葉センター、川崎グループが予定されております。ご案内は以上です。みんな幸せになりますように。オームシュリーサイラーン。
ラディオサイジャパン。
日本語バージョンをお送りいたします。 次に昨年の11月23日に神戸 ISS ホールにて開催されました関西地域合同の五光誕祭から藤原恵子様のスピーチ愛を広げるの前半をお送りいたします。
それではこれより、シスター藤原さんによるオープニングスピーチに移りたいと思います。本日五光誕祭を記念してスワミが記した書籍ラーマ物語の下巻ラーマカタラサバーヒにラーマアヤナの甘露の流れが発売されます。藤原さんはこの本の訳者翻訳者でございます。本日はこのラーマ物語を翻訳する際にあたって学んだことや気づいたことについてお話しくださるそうです。
To begin, we would like to ask Sister Fujiwara to come forward for today's opening speech. In order to commemorate Swami's birthday today, the Japanese edition of Swami's book Rama Katha Rasa Vahini Part 2, The Sweet Story of Rama's Glory has been published. Sister Fujiwara has translated this book from English to Japanese. Sister Fujiwara will be sharing some of her thoughts that have come through her translation work.
それでは藤原さんどうぞよろしくお願いいたします。
オムシュリサイラム。バガバンシュリサティアサイババ様の蓮華の御足に慎んでお祈りを捧げます。今日私たちの愛するババ様の93回目のご降誕祭をこうして皆様と共にお祝いできることを心から感謝いたします。
Om Shri Sai Ram. I offer my humble prayers at the lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. I'm also very grateful for being able to take part in Bhagwan's 93rd birthday celebrations along with all of you here today.
ババ様が肉体を脱ぎ捨てて無双の神にお戻りになってから早くも7年が過ぎました。肉体をまとっていらした間、ババ様は2000にも及ぶご講話や自らお書きになったたくさんの書物を通して私たちに多くの貴重な御教えを授けてくださいました。その中で先ほどご紹介いただきましたが、私は3年前にラーマ物語を翻訳するチャンスをいただきました。スワミはラーマアヤナは天から地上に伝わったベーダであるとおっしゃっています。この物語の中の登場人物たちの多くはそれぞれ自分のダルマを果たしながら実生活の中でベーダの教えを生きています。今日はその中で私が学んだこと、今感じていることを少しお話しさせていただきたいと思います。
7 years have passed since Baba gave up his physical form and became formless. While he was amongst us, Baba gave over 2,000 discourses and also wrote a large number of books from which there are a lot of valuable lessons for us to learn. As such, 3 years ago, I was blessed with the chance to translate one of Baba's books called Ramakatha Rasa Vahini. Baba has said that the Ramayana is a Veda that has been passed to us here on earth from the heavens. The characters of the Ramayana all live in their Dharma. Today, I would like to share with you some lessons that I have learned and my thoughts that I had during the time I was translating this book.
この本の中でスワミは善人と悪人の特徴をとても詳しく述べていらっしゃいます。まず善人の特徴とはどういうものでしょうか。善人の特徴は無数にあるそうですが、その中からいくつか挙げてみたいと思います。
In the book, Swami describes the characteristics of good people and those of bad people in detail. Let's see the characteristics of good people first.There are of course limitless number of characteristics, but I will just give a few examples for us here today.
1. 善人は五感の喜びに魅了されることがない。 2. 善人は平等な愛を持ってすべての人を見ている。 3. 善人には敵がおらず、たとえ敵がいたとしても何の影響も受けない。 4.他人の幸せを見ると幸せに思い、他人が悲しんでいると自分も悲しくなる。5. 純粋な思いと言葉と行動で 神の御足をあがめる。そして善人はたとえどんなに危害を加えられても常に悪人に対して幸運を願い良いことをなすのだそうです。
The five characteristics of good people are: 1. They are not fascinated sensual pleasure. 2. They look upon all with equal affection. 3. They have no enemies and they are not bothered even if foes exist. 4. They will be happy at the happiness of others and will be sad when others are sad. 5. They adore my feet with purity of thought, word and deed. And the good always wish well and do good to the wicked, whatever harm is done to them.
次に悪人の特徴もいくつか挙げてみます。 1. 悪人は他人の繁栄を見ると苦痛を感じる。 2. 善人の6つの敵である色欲、怒り、貪欲、欲望、傲慢、憎しみを育てる。 3. これといった理由もなくまた挑発されなくても喧嘩を吹っかける。4. 自分に良いことをしてくれた人にさえも敵意を抱く。 5. しきりに他人を傷つけたがる。
Now, the characteristics of bad people. 1. Their hearts will be pained at the prosperity of others. 2. The six foes of good men, lust, anger, greed, desire, pride, and hatred, are fostered by them. 3. They pick quarrels with others for no reason or on no provocation. 4. They develop enmity even towards those who do good to them. And 5. They are eager to harm others.
さて、皆さんは善人でしょうか？それとも悪人でしょうか？もちろん善人に間違いありません。スワミはどんな犠牲を払ってでも悪人の仲間になってはいけないとおっしゃっています。私たちは常に善悪を識別し、サットサング、良い仲間を求め、悪い仲間からは離れていなければなりません。
Brothers and sisters, are you good or are you bad? I'm sure that everyone here is good. Swami has said that we must take every sacrifice to not be in the company of bad people. We need to be able to discriminate between good and bad and always seek the company of good.Satsang, and distance ourselves from the bad.
けれどもラーマーヤナに描かれているような善悪の戦いは実は外の世界で起こっていることではなく本当は私たち一人一人の心の中で起こっているのだそうです。
However, we need to note that the fight between good and bad, such as that depicted in the Ramayana, is not something that is happening in the outside world.But it is a fight that each and every one of us is raging inside of our hearts.
あなたが外に見る善と悪はあなた自身の心の繁栄ですとスワミはおっしゃっています。もし自分の心の中に悪がなければ外の世界にも悪は見えません。
Swami says, The good or bad that you see in others is nothing but the reflection of your own inner feelings.If there is no bad inside yourself, you will not be able to see any bad outside.
ところが、私たちはその真理を忘れて、外に見える悪ばかり批判しがちです。悪い仲間からは一定の距離を置かなければなりませんが、一本の指を向けて誰かを批判するとき、三本の指は自分の方に向いているということを忘れてはなりません。
However,We have forgotten this basic truth and we continue to criticize the bad we see outside. We need to distance ourselves from the company of bad, but we need to remember that every time we raise a finger to criticize someone, we have three fingers pointing straight back at us.
ですから、外の世界に何か悪を見つけたときは、自分の心を静かに見つめ、自分の中の何がその悪として、外に現れているのかを見極めて自分の悪を取り除くことが一番大切です。それをせずに運よく外側の悪を取り除くことができたとしても自分の心の中にはまだ悪の本体が残っているのできっとまた 別の悪が形を変えて外に現れてくるでしょう。
For this reason, the important thing to do when we do find bad in the world outside of us, we need to reflect on our own heart in silence to find what it is that is inside of us that has shown us the bad outside, and then we need to take steps to eradicate it. Without any inner reflection, even if we are fortunate to eradicate the bad outside of us, what was inside of us remains and will probably show itself out on a different occasion.
Radio Sign Japan.
ついに SSIOJ のホームページに掲載されているバクティクラブの中から、1966年のマハシバラトリンのご講話より、他の人を幸せにするために他の人に良いことをしなさいをご紹介いたします。
1966年マハシバラトリのご講話より、他の人を幸せにするために他の人に良いことをしなさい。
あるナースティカ、無神論者がブッダのところにやってきて、暴力的な言葉でブッダを挑発し中傷しました。さらにブッダと弟子たちを非難し、最も邪悪な振る舞いを示しました。ブッダはそれらを聞いてはいましたが、少しも反応しませんでした。その哀れな男の口は疲れ果て、男は怒り狂いました。男はプンプン怒っていなくなりました。一言も言い返さなかったわけを尋ねられた時、ブッダはこう言いました。
あわよくば客になろうと誰かが家の戸口にやってきた時、いらっしゃいだの、いつ来られたのかななどと言って、最低限自分が相手に気づいたことを示そうものなら、相手は家に居座ってしまうだろう。しかしその相手に注意を払わず、話に反応しなければ相手は腹を立てて帰ってしまうだろう。
あなた方の多くは、いくつかの新聞が私に関する抽象していることを苦しく感じています。何かしなければいけないと多くの人が強く主張しています。しかし私はその人たちを制しています。なぜならそれこそが称賛と抽象の両方を扱う最善策だからです。海は溢れることも干上がることも知りません。海は常に満ちていて威厳があり平然としています。
私はあなた方に他の人を幸せにするために、そして快適に生活する手助けをするために、他の人に良いことをするように進めてきました。これはサットカルマ、有益な行為と呼ばれます。さて、嘘を並べて糧としている新聞は、道徳性の低い人々からわずかなお金をかき集めることができます。これもまた利益を生み出す行為であり、でっち上げの馬鹿げた考えを広めている人々は、それが誤りであり自分の頭の中で作り上げたことだと知りながら、それを行って喜んでいます。彼らを止めることはしないでおきなさい。
なぜなら一銭も使うことなく、あなた方は今彼らに喜びを与えているのですから。泥沼の中でどんちゃん騒ぎをさせておきなさい。喜びは自分の心、マインドから生じてくるものです。心が邪悪な時、心は邪悪な物事から 喜びを引き出します。心が清らかな時、心に喜びをもたらすことができるのは清らかさだけです。
羅刹王であるヒランニヤカシプは、神はどこにもいないと宣言しました。息子のプラフラーダは、神は今ここにおわすと言いました。父は恥と滅亡を被りました。息子は祝福の高みに至りました。息子は、一切は神が多様に権限しているものであることを知っていました。
主なる神の歓喜、アーナンダに浸っているとき、あなたはそれより小さなあらゆる歓喜の所有者でもあるのです。海に潜ったなら真珠を見つけなければなりません。カルパプリクシャ、願望成就の木のもとに行ったなら至福を求めなさい。あと少しの努力で最も巨大なものが手に入るとき、小さなものを切望してはいけません。
人間には巨大なもの、至高なるもの、無限なるものと一つになりたいという自然な願望があります。というのは、ハートの奥深くにはそれと同一の至高なるものが存在しているからです。これは母を恋しがる幼い子牛のようなものです。どの子牛も自分の母はどの牛かを知っています。あなた方は子牛と母牛を何頭も所有しているかもしれませんが、子牛を自由にしてみなさい。すると一頭一頭が自分の母牛を見つけ出すことでしょう。それと同じように、あなた方は聖徳の糧と援助はどこで手に入れることができるかを知らなければなりません。それは神というあなたがそこから生じた存在からのみ手に入れることができます。
霊性の道の歩みには焦りがつきものです。というのは、あなたをさっと捉えようとして死が待ち構えているからです。ガンジス川の渡し場で何百人もの人たちが対岸から渡し船が戻ってくるのを待っていました。船が着くや、人々は我先にと船に乗り込みました。船頭が渡し船を岸につけようとしている間、人々は同乗者や船頭と言い争い、互いに叩き合っていました。人々は内輪揉めと喧嘩、それと船代を値切ることに夢中になっていました。さらに、もう少ししゃがむスペースが欲しいなどと要求していました。人々は自分たちの命が危険にさらされていることには気づいていませんでした。しかし、その中にいた賢人が人々に警告を与えました。
兄弟たちよ、あと10分で私たちは岸に着きます。静かにしてください。そんな小さな欲は忘れて神に祈りなさい。
これが現代人の悲しむべき現状です。死に瀕していながらも人は大騒ぎをし、虚しい快楽のために貴重な瞬間を無駄にしているのです。間違いは自分と体を同一視していることにあります。 体は自分が住んでいる場所であり、乗り物であり、器にすぎません。自分を体の住人とみなしなさい。そうすればあなたの悲痛はほとんど消え去ってしまうでしょう。そして自己中心的なところが減るでしょう。それは他の体の住人である他者との親近感を感じるようになるからです。
かつてヴィヴェーカーナンダが海外を旅している最中にある町にいた時のことです。人々はヴィヴェーカーナンダの中に偉大な僧と造形の深い学者の顔を見出しました。そのためほとんど3日間ひっきりなしに訪問者がやってきました。サーダナ、霊性修行に関する細かな点を質問する者もいましたが、多くはシャーストラ、経典の中に見られる論理、文法、倫理の難解さについて論を交わしました。学徒たちはヴィヴェーカーナンダが国家の構成のための問題点と解決策を示唆してくれることを求めていました。その場には隅に座って一言も話すことなく熱心にヴィヴェーカーナンダを見つめる老婦人がいました。その老婦人は3日間ずっとそこにいてそばに寄る機会を待っていました。
ついにその機会がやってきたとき、老婦人はヴィヴェーカーナンダにこう尋ねました。
息子よ、何か食べ物をお持ちしましょうか。あの人たちはあなたに何も持ってきませんし、町に行って食べ物を手に入れるためのほんの数分間もあなたに与えていません。おっしゃってください。私が走って行って何か食べ物と飲み物をお持ちしましょう。
ヴィヴェーカーナンダはその母親の優しい心を大変喜んで言いました。あなたは本当に祝福されています。ほんのわずかな学識と奉仕への熱意が人を救えるでしょうか。思いやり、奉仕、隣人の立場に立って苦痛と悲しみを和らげようと努めること、これこそが恩寵を勝ち得るのです。愛と奉仕によって心からエゴ、自我意識、アハンカーラが一掃され、心に神が映るようになるのです。
ある男が別の男に借金をして、借りたお金は明日の日の出に返すからと約束しました。すると相手の男が尋ねました。
しかし明日太陽が昇ることは確かなのか。
すると男はこう言い返しました。なら私が生きていてお金を返すことができることや、あなたが生きていてお金を受け取れることは確かなのか。
人生では全てが不確かです。ですからまさに今この瞬間から歩みを進め、あなたにそれが可能な間は少なくとも何歩かはゴールに向けて進みなさい。その試みそれ自体が主なる神を説き伏せて、あなたがゴールに到達するまで滞在を延長させてもらえるかもしれません。
神への愛は狂言や他の神の皆や見姿への嫌悪へと退化してはいけません。この種の弊害は今 地位の高い人々へも影響を及ぼしています。しかしあなた方はこれを避けなければなりません。主なる神を崇敬し罪の恐れを持って歩む人々は誰もが兄弟であり、あなたの近しい親類知己であり親族です。外見上の服装、言語、肌の色、崇敬や恐れを表現する方法などは少しも重要ではありません。
砂糖人形は砂糖であることに価値があるのであって、製造者によって与えられた形に価値があるのではありません。甘さが人に砂糖人形を買わせるのです。その形が象であろうが犬であろうが猫、ネズミ、ジャッカル、ライオンであろうが関係ありません。それは個人の好みの問題です。どの砂糖人形も甘く、それこそが必要不可欠なことです。
甘さはマーナバ、人間をマーダバ、神へ、プラブリッティ、外へ向かうことをニブリッティ、内へ向かうことへ、アーナンダ、歓喜をサッとチッとアーナンダ、絶対実在、統合意識、歓喜へと引き寄せます。こうした成長への欲求が大きくなると、定時の欲望と渇望は収まります。神に奉仕する最高の形。この世はすべて内在の神で満たされている。
この真実をプラフラーダは知っていました。プラフラーダはそれを学習と体験によって知っていました。プラフラーダはそれを常に存在する事実として知っていました。それゆえ目の前に現れた主なる神から叶えてほしい願いは何かと尋ねられたとき、プラフラーダは父親を生き返らせることも王国の再興も長寿も富も名声も願いませんでした。プラフラーダは、
神様、どうか僕にすべての人の苦しみと悲しみを和らげる機会を与えてください
と頼んだのです。万人となって権限した神は、神に奉仕する最高の形はそれらの権限に奉仕して救済と喜びを与えることだと知っていました。口は甘美な慰めの言葉によって、そして手は害のない優しい行為によってそのことを正当化しなければなりませんでした。体はウパバーサ、すなわち常に神の御前で過ごすことに従事していなければなりません。
ウパバーサとは、こうした神聖な日に自分のすべての思考と行いと言葉を神に関するものにしなければならない。そして神の近くで、神の中で、神のために過ごさなければならないということを意味します。それは食事をすることや眠ることといった肉体的な行為は二の次にして、瞑想とジャパを第一としなければならないという意味です。もし断食のせいであなた方の体が衰弱したら、神が責められることになるでしょう。つまりあなた方はただ自分たちが崇める神に対する人々の抽象を招いているだけであるということです。 人々はあなたのところへやってきてこう言うでしょう。なんということだ、このサイババプージャーを始める前は君はもっと健康そうに見えたのに、今は痩せ細って弱って見える。動くのもやっとだ。それから人々は続けて私のことも同じ調子で話をするでしょう。
何事もやりすぎてはいけません。ほどほどにして賢明でありなさい。あなた方は私が万物の内なる促し手であり偏在者であるということについて話します。しかしあなた方はナバラートリやシバラートリの時にここに来るのを妨げられると怒ったり落ち込んだりします。神は偏在であるということへのあなたの信仰心を裏切ってはいけません。特に女性は家の年長者と夫に従順であらねばなりません。夫や子供を邪魔だと思ってはいけません。夫に対しても子供に対してもほんの少しの嫌悪感も抱いてはなりません。夫を主なる神とみなして崇めなさい。ヤショーダーがシュリ・クリシュナに奉仕したように、子供をクリシュナとみなして子供に奉仕しなさい。夫と子供の中にあなたが崇めている主なる神を見なさい。クリシュナ・デーバラヤ皇帝の時代に伝染病が発生し、あっという間に広まっていきました。その伝染病はネズミを通して広がると伝えられたため、どの家にも猫一匹と餌代としての猫手当が支給されました。しかしネズミの数は一向に減る気配がありませんでした。数日たって分かったことには、皆猫手当を不正に別なことに使ったために、猫はネズミを捕まえて食べることなどできないくらい弱ってしまっていたのです。猫には餌をやらなければなりません。そうすればネズミを食べることもできるようになります。それと同じように体には食べ物を与えなければなりません。そうすれば悪い行い、快楽趣味の欲求、邪悪な性癖を力強く攻撃して沈めることができるようになります。この作業が行われなければ人間の中の神性が開花することはないでしょう。木の幹の周囲の土は時々掘り返さなければなりません。そうすれば根は強くなります。枝は剪定しなければなりません。そうすれば花を咲かせ実をつけるようになります。それと同じように人も心の淵を掘り起こし、性格の悪いところを伐採して生命という木の手入れをしなければなりません。
プージャーで花を備えるのと同じように、すべての行いを神の御足に捧げるという姿勢を守りなさい。すべての呼吸を神への供え物にしなさい。災難に狼狽してはなりません。災難は神の恩寵の行為とみなしなさい。もし事故で手を失っても命が助かったのは主なる神の恩寵のおかげだと信じなければなりません。神のサンカルパ、決断なしには何事も起こらないということを知っていれば、起こることのすべてに価値が伴います。 あなたは裏庭に生えているつる草をほったらかしにしているかもしれませんが、もし賢者が通りかかって、あれは蛇の毒を消すことができる珍しい薬草だと言ったら、あなたはそのつる草の周りに囲いをして、子供が遊んで葉っぱをむしらないようにするでしょう。主なる神がすべての原因であり源であると知っていれば、あなたはすべての人を謙虚に敬意を持って扱います。それこそがあなたを早くゴールへと至らせてくれる道なのです。
なたらじゃなたらじゃ、おなましばやなたらじゃ、しばらじゃしばらじゃ、おなましばやしばらじゃ、彩の光をしばの力を我の心に授けたまえ、才の光を芝の力を我の心に授けたまえ、命に宿る芝の鼓動は針を針を針払おう、命に宿る芝の鼓動は針を針を針払おう。なたらじゃなたらじゃ、おなま芝やなたらじゃ、芝らしばらじゃ、おなましばやしばらじゃ、才の光をしばの力を我の心に授けたまえ、才の光をしばの力を我の心に授けたまえ、命に宿る芝の鼓動は針を針を針払おう、命に宿る芝の鼓動は針を針を針払おう。なたらじゃなたらじゃ、おなま芝やなたらじゃ。
Radio Sign Japan。
引き続き日本語バージョンをお送りいたします。
Thank you.
ラジオ祭2019年3月号はこれにて終了いたします。時節柄どうかお元気でお過ごしくださいますようお祈り申し上げます。シュリ・サティア・サイババ様からの愛に心からの感謝をお捧げいたします。みんな幸せになりますように。オーン・シュリ・サイラーン。
一心より真実へ暗闇から光明へと死を越え